はい、どうもこんばんは、もしくはこんにちは、あるいはおはようございます。京都は一条通り神谷川角イルピアと神谷川よりパーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、2026年2月18日水曜日、時刻は22時22分ということでゾロ目でございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。すっかりと皆さん帰られて最終的な片付けに入っております。なので掃除の音が入りますがご了承ください。これが日常の音だと思って過ごしていただければ幸いです。肘折温泉で水谷ラジオを収録して皆さんに公開した以来になるので、もうまさに実に1ヶ月ですね、経っています。ありがとうございます。お待たせいたしました。この間実を言うと何回か水谷ラジオを収録してはいるんですが、放送に至ってないという事情があります。なぜかというと内容が厳しすぎて、偏りすぎて、自分の中で認められないなということを、まあなんか聞きながらねちょっと思ったりしたんですよ、ね、そういうのも聞いてみたいという人いるかもしれないですけど、なんかね、ただなんか簡単に言えば、今やっている事柄がその定まらないんだって言いながら話した後にすぐ定まったりとかできたりとかしてるんで、更新されすぎて放送に至ってないという現状があります。簡単にですよ、簡単に連休どんな旅行だったかをざっくりお話ししてからまた本題に入りたいなと思いますけれども、おかげさまで1月の下旬にお休み2週間いただきましてありがとうございました。改めて、お礼と感謝を申し上げたいと思います。山形、秋田、岩手、東京、岐阜、広島と巡りました。連休中にいろんな人にも会うことができ、そしていろんな経験ができたいい機会だったなというふうに改めて思っています。特にそうですね、山形で同級生の稽古に会って、寝付きせり鍋を食べた、銀山じゃない肘折温泉に行って、豪雪の中雪下ろしを見たりとか、非常に有意義な時間を過ごした。そして、秋田の横手に行って高橋さんと出会って、秋田小町ね、本当の秋田小町の美味しさに触れることができた。岩手ではポレールという純喫茶にも行くことができてよかったです。山形ではね、新庄でピノキオという純喫茶に行っています。東京でも、新宿でのぶさんと一緒に、お茶をする機会があって、それは新宿のなんて店だったっけ、純喫茶忘れちゃいましたけど、今資料が手元にないんで分かりませんが行くことができてよかったです。東京ではね、後輩の高尾のお家に泊まって教育とか、これからの仕事の話とかいろんな話ができてよかったです。岐阜に渡っては、石子さん、安八町の町議議員である、石子さんにアテンドをしていただいて安八町のいろいろなことを見ることができました。芸術をロームカウチさんのなんかいろんな作品がね至るところにあって、でそれがこう街の人々のプライドになっているという様を見ることができたのと、それだけじゃなく安八町全体にやっぱりなんかこう充満しているというか漂っているその空気感の美しさを垣間見ることができました。で実は岐阜の安八町はなんか移住先に考えたんですよね。私なんか 連休中にいろいろ考えてたのは、レストランが頭打ちだなと思っていて、頭打ちっていうのは何かって言ったら、その売り上げを考えて働くことがもうほとほと疲れて、どうしようかなと思って悩んでる時に、悩んでる、まあ自分の中で春巡と考えてる時に、春巡っていうのは巡り巡ってずっと考え続けるという意味ですけど、そうやって考えてる時に、まあなんか石子さんの本を読み、その石子さんはね、エッセイストでもあるので、そのいろんな世界中を旅した話を読み、それでまあなんか石子さんにアクセスして、アンパッチをちょっと見たいんですっていうことでお願いして、アテンドをしてもらったんですけれども、で石子さんがその大好きだというアンパッチを見て、で岐阜のアンパッチに移住できるんであれば、なんか面白いことあるかななんていうふうに期待を寄せてアンパッチ町を見に行ったのが、実を言うと背景にあります。これはあの石子さんにも具体的には喋ってないんですけど、まあなんか動機づけとしてはそういうことがありました。これはあの素直な、私の言葉です。ですがそのアンパチを見に行って、アンパチにも可能性があるなと思ったと同時に、アンパチに可能性があるということが京都で可能性がないってことでもないなっていうことにも気づかされるわけです。その後一回あの京都に戻ってきて、糖尿病の話をね、池田さんと牧さんと、交わして知識を得た後に広島に行って、ヤマケンと会って、で純喫茶に行って、なんだっけ、ふわふわだっけ、ふるふるだっけ、ほわほわだっけ、なんかあのそういう純喫茶に行ってバターケーキをね食べる機会があったんですよ。で純喫茶でバターケーキを食べる機会があって、食べた時にまあなんか素朴な味わいだったんです。で一番衝撃だったのは、広島の人たちがそれは当たり前のようにバターケーキがあるっていうふうに認識していることだったんですね。連れてってもらった、そのランチに連れてってもらったそのお肉屋さんがやっている洋食屋さんも美味しかったし、広島の街を一緒に歩いて楽しかったし、でその純喫茶にでバターケーキを食べたケーキも良かったし、今振り返ってみても行く先々で純喫茶しか回ってないんですよ。で京都に帰ってきて、まあ、北大路にある翡翠に行ったりとかして、私もともと愛知県の豊橋出身ということもあって、やっぱりなんか純喫茶、喫茶店のモーニング、特にもとりわけモーニングに憧れがあってですね、でなんとかしてそれができないかなっていうふうに思ったんですよ。さっきの話で出たようにアンパッチョに移住するみたいな話と、同列でレストランで何ができるのかってことをやっぱり考えていて、でその考えているところにやっぱりなんかこうやれることあるんじゃないかっていう期待が自分の中には芽生えるわけです。それはとりも直さずやっぱり岐阜に行ったからだし、広島に行ったからだし、で自分に何ができるのかなと思った時に、肘折温泉で見た雪下ろしと雪かきですよ。お金にならない作業だけれども、生活環境を整えるためにしている作業が美しく思えて、でいろんなことを総合的に連休中に考えたんですね。生活が行き届くかどうかよりも前に、自分がどうやって生きていくのかということを主題に捉えたときに、やはりなんかこう、意味のあることをしたいなというふうに強く思ったわけです。意味のあることをしたいなと思ったところに、やはり自分の中には飲食業、飲食店というものがあって、喫茶店に対する憧れが拭えなくて、で連休明けてから喫茶店どうやったらできるかなっていう試作になりました。そういうことを考えているところに N ちゃんの引退があって、ゆうかさん3月14日なんだけど、まず N ちゃんの引退があって、 N ちゃんとの6年間を振り返る機会があって、で自分はどういう存在なんだろう、どういうことができるんだろうというふうに考えたときに、N ちゃんの能力値と私の能力値を考えた際に、 自分のために自分の能力を使うのではなくて、社会や他者のために自分たちの能力を使おうぜっていう、そういうメッセージが立ち上がったんですよ。で、僕のね、親しくしている人が、このタイミングで長年勤めた会社を辞めてね、ある大学の教員試験を受けるって話があって、で、ポストがある人なのに、そんなところを受けてどうするんだっていう話と同時に、アカデミアに行ける憧れがやはり自分の中にはあって、素晴らしいことだなと思ったんです。キャリアよりも優先して何か自分のしたいことをするんだっていう、その、意思を、話を聞いたときに、まあ、結局なんかその人は、その教員試験は、最終面接で選ばれなかったわけですけど、なんかその決意を聞いたりとか、N ちゃんの引退とか、山形の肘折で見た雪下ろしとか、純喫茶を各地域で見た時に儲からないのに続けている文化度とかを考えた時に、一条通り神谷川の角、イルピアと神谷川で自分は何ができてるんだろうっていう問いになったんです。それは安八町に移住しようかなと思う気持ちとは裏腹に、自分にはまだやれてないことがあるんじゃないか。レストランを続けてる意味って何だろうんだろうな。そんなことを考えるに至ったわけです。で、考えてみたら、雪下ろしをしてる人たちは、日常生活にプラスアルファ雪下ろしをしてるんですよ。どういうことかって言ったら、お金にもならない、なんかこう、別に儲けのためにやってるわけじゃない、ただ、生活しやすい環境を整えるためにやってる作業は、なんかこう当たり前のようにやってるわけですよ。でもなんかものすごい重労働なんですよ、早朝から。いやー、なんかやってないな自分と思って、できてないな私と思ったんですよ。だからなんかこう大学教員の試験を受けたりとか、その N ちゃんみたいに中国に留学を決めるとか、純喫茶を経営するとか、そういうなんかこう自己犠牲がいいとかじゃなくて、なんかこう自分が正しい、美しいと思うことをやっている姿って、なんかシンプルに美しいしかっこいいなと思ったんですよ、ね、自分が売り上げのために働きたくないと思っているのであれば、売り上げ重視ではなくて場所を作りたいんだっていうところをもう一回きちんと考えた方がいいんじゃないかって考えた末に出てきたことが、インスタグラムなんかで告知しているように2月7日からのモーニングなんですよ。やはりなんか私愛知県出身ということもあって、そこに対する憧れが拭えないから、モーニングね、モーニングサービスをしたい思いがあって、場所を作りたい、朝ここに場所を作りたい、そこの気持ちだけで始めたのがそのモーニングのセットです。で、これはおそらくですけど、そのいろんな要素が絡まっていて、何か一つを抜いてもこの施策と思考にたどり着いてないと思うんだけれども、実を言うと私は2月19日の明日誕生日で52歳になるんですね。で、52歳になるにつれ、まあ年齢はあんま関係ないんだけれども、自分の中で一つの節目じゃないですか。で、何してきたかなって思った時に、もうもちろん料理をやってきてお店をやってきてるんだけど、やりたいことって料理だなって思った時に、料理は分かったと、やりたいのは分かったと、そのもう一個先、君何したかったんだっけって問いを立てた時に、やっぱり喫茶店に憧れがあるんですよ。なんかこう売り上げっていうよりは場所を作れてるかっこよさがあって、でもなんかもうそこ行ってんですよ。今回2月から始めてるのは喫茶店やろうみたいな。で、喫茶店だけに触れてできないから、全触れして喫茶店なんて怖くてできないですよ。その売り上げがないことも分かってるし、その流行らないし儲からないし、その飲食業界ではその言葉が悪いですけど、カフェと飲食店って、やっぱりカフェと喫茶店って 避けて通る仕事なんですね。難しいという事柄と成り立たないという言葉ね、事柄と両方あるわけです。みんな分かってるわけですよ。それは本当に成り立たないし難しいってことは。だから手を出しちゃいけないジャンルなんです、業種雰囲気として。でね、なんかそれはやっぱりでも自分が解釈してなんとかこうくぐり抜けないといけない事柄かなとも思っていて、その中で自分がじゃあ何をするんか何ができるんかって話をやっぱ捉えた時に、喫茶店やりたいなとかって思っちゃったんですよね。で2月から喫茶店が始まってます。別になんか儲けとかそういうことよりもなんか場所を作りたいっていうことが先行しちゃったんで、こればっかりはなんか申し訳ないんですけど、なんでやってんのとか、なんか体大丈夫とかって言ってもらえるんですが、朝釣りに行く人みたいなもんですよね。釣りが好きで朝から起きて釣りに行くのはなんでみたいな。でもそれ趣味と違うから責任が伴うわけですよ。仕事ってそういうもんだし役割だし。がなんか地方で見てきたその皆さんがされているね、純喫茶を儲からないのになんでやってるんだろうっていう眼差しと同時に、儲からなくっても構わないっていうところでやり続けている、構わないとは思ってないな、儲かりたいと思ってるかもしれない、なんだけどその現実的にはその流行らない、その別に行列ができるわけでもなく細々でやっているっていうその姿自体がものすごく価値が高くて意味があるなと思ったんですよ。で自分もそういうところに身を置くにはどうしたらいいんだろうっていうふうに思ったんですね。で思ったんだけど、自分にはやっぱりそういう強さはないから、なんかこうとりあえず始めてみようみたいなところから始まったのがモーニングサービスです。正直言えばうまくいくとかそういうことを考えてるわけではなくて、とにかく場所を作るっていうことしかもう念頭にないわけですよ。でなんだろうな、今の世の中そのお金を稼ぐことがその人の人間性を分けるみたいな話になっています。お金を多く乱す人間が本質的に優れているような、優れてないんですよ、優れてないんだけど本質的なものなんだっていう風に解釈されるような世の中になってしまいました。何もかもが全部お金の価値で換算されて、お金が指標になり、これはいくらです、これは経済効果どうです、ポケモンカードが25億円で落札されました、そういったことからもしてもそうです。で僕らはお金に対する価値っていうのは嫌悪感はあんまないんですよ。なぜならばお金っていうのはその人が時間と経験を費やした結果であるということは分かってるからです。尊重しているし、その嫌なものじゃないんですよ。なんだけれども同時にお金を稼げるから人間なんだっていう、その人として優しいとか優れているとか一緒にいたいとかって思うわけじゃないっていうことも分かってるんですよ。だからその僕らは投機的な目的で値段を釣り上げる目的で収集されたり売買取引されたりすること柄に対しては、そのお金が欲しい人たちは興味があるかもしれない。投機っていうのは短期的に価値を釣り上げて次の機会に高値で売り抜くっていう意味です。投資っていうものはそこに自分の力を注いで将来的に文化的な価値やコレクションや何かこう別の価値を想像してマーケットの価値も仕上がるっていう、値上がるっていうことを投資って言います。だから例えばこう人がいてその人を教育することでその人が何かこう生み出す能力を身につける、例えば職場で言ったら新人教育の投資ですよ。投機じゃない、その人を売るわけじゃないから。でもその人自身がお金を生み出すような力をなんかこう身につけるようになったら投資で成功しているって形です。投機っていうのはその人に教育をしてその人が次の会社に行きたいって時に次の会社が自分の会社にお金を払うみたいなイメージです。 だからその物事の単位でいうと投機は短期的だし投資は長期的だし、そして投資の方がまだ文化的な度合いが強いんだけれども、投機っていうのは単体でそのものの価値が釣り上がればいいという考え方です。で、令和8年現在は投機的な考え方があまりにもバッコしてるんですよ。バッコしてます。みんなが疑わないと言ってもいい。メルカリでの値段の釣り上げやヤフーオークションやいろんなところでもそうです。例えばいいねの数でバズったりとか、インスタグラムでのフォロワー数だとか、そういうことは投資とかじゃなくて投機的な問題です。それが及ぼす影響力に換算した数字のやり取りですから、そういうことが一番最初の話、私が売り上げを追いかけるっていうことが疲れるって言ったことと同意語なんですよ。同意語なんです。だからもう投機的に働くことが疲れ果ててしまって、飲食店やめたいなと思ったんですけど、まだ投資はできるなっていうところで踏みとどまっているのが私、水谷義雄トニーでございます。イルピアットが持っている投資目的って何かっていう話になったら、この地域の人たちに場所を提供して朝を充実することができるかどうか。6年間働いてくれた N ちゃんが先日引退しましたが、僕は彼女がやっぱりその成長して引退してくれたことは非常にありがたいし、僕は彼女に送った手紙と彼女が手紙に書いてくれて僕に送ってくれた内容はほぼ一致してたわけです。社会に貢献しようということが特にそうだし、なんかそういうことが共有できる存在をなんかこう一緒に働くところで獲得できていたっていうのはものすごく意味と価値があるなと思います。で、喫茶を単純に始めたいっていうことよりも、その売り上げがなかったら全然ダメですよね。ダメなんだけど、儲かるかと言ったら朝の営業をして家が建つぐらいのことにはならないわけですよ。誰がどうやって考えても逆立ちしたって車1台買えないですよ。車1台買えない。でも構わないんですよ。僕は投機目的でやってるんじゃなくて、この地域やイルピアットっていうもの自体が例えば持つ可能性が、この場所がねある可能性自体が意味があると思っていて、なんかこう卒業していった、引退していったアルバイト諸君が相変わらず水谷さんはここで、トニーさんはここでこうやってやってるな、なんか変わらないな、価値が変わってないな、それだけじゃなくモーニングも始めたんだな、なんでだろうって言った時に、儲からないことばっかりやって自分の体ばっかり酷使してみたいな、その文脈になぞらえた時に価値と意味があることに関しては譲らない人だったもんなって思われたら本望ですよ。で、価値と意味があるっていうのはすごく抽象的で難しい言葉になるんだけれども、そのイルピアットに来てくださってるお客様の居心地の良さはおそらくその丁寧に説明しなくても私自身がそれを体現していることかなと思ってます。で、そこら辺はやはり裏切れないなと思っているし、期待に応えたいなと思うところです。同時に誰かに何か言われて何かをするってことが大嫌いだから、例えば権力だったりとか人からこうやってしろ、ああやってしろって言われるのは大嫌いなわけですよ。制度だったら仕方がないけれども、なんかこう金持ってるからこうしろとか言われても嫌なわけですよ。なんだろうな、お金は大切だし、その儲けとかだけを考えるんだったら投機目的で例えば無理やり貸し切りにしろよって言われて やるのは別に構わないじゃないですか、売上で考えればね。でも何かを失いますよね。そういうこう事柄に向いてないんですよ、私自身が。で、投機目的で働いてないんですよ。格好をつけてるように聞こえるかもしれないですけど、 何か値が上がるとか価値が高まるからといってお店をやってるわけではなくて、即時的に皆さんがここの場所に来ておはようとかこんにちはとかこんばんはとか、そういう日常的な日常の会話ができる場所をどうやって維持するのかしか考えてないです。その時にちょっと家では作れないようなものがあるといいなって思ってるだけです。僕は滋賀県で買いに行ってる野菜は皆さん買いに行けないわけだから、僕が作るサラダを食べてくれたらいいじゃないですか。僕が山一水産から宮津から仕入れてる魚も皆さん山一水産で買いに行けないわけだから、僕が調理して差し上げたらいいじゃないですか。北海道のモッツァレラチーズを作っている酪農家さんから僕が仕入れているその水牛肉なんて日本に50頭しかいないわけだから、そこら辺のイノシシやクマなんかより全然希少性が高いわけですよ。そういうこともレストランで提供できるようになるっていうのは物語があって美しいじゃないですか。それはでもなんかグルメで金持ちだから食べられるとかじゃなくて、物語としてイルピアットとして完結している姿を見て支持してくれている方たちに返したいんですよ、還元したいんです。これはもうなんか綺麗事ではなくて純粋にそう思うんです。でもやっぱり水牛肉は高かったりするし、そのいろいろな障壁がありますよ。で、分かる方だけ別に文脈を消費してくれたらいいと思っているし、分からなくてもイルピアットを利用できるから、でなんかこう思想強めだと思われるんだけれども、純粋に日常生活の一端でイルピアットを使ってくれる、利用してくださる方たちが、まあなんかちょっと気分転換になったなって思ってくれる幅が朝にも伸びたんだと思ってもらえたらいいんですよ。昔やってたみたいな朝営業じゃなくて、もっとなんかこう料理してるっていうよりは本当は場所と時間だけ提供しますよっていう体ですよ。だからなんかその時間を皆さんがどう考えるのかは僕は知らないです。僕は知らないです。ただできることはマグカップのコーヒーを入れて、そこに小さいサラダとフリッタータと僕が作ったフォカッチャを添えるということです。あとアレンジでどれだけでも華やかなプレートにできるんで、そうしてくださればいいかなと思います。数百円でできる。で、この数百円でできる世界観を、高い安いじゃないですね。ここの場所で食べたいな、ここの場所でなんか作っているトニーさんを見たいな、そんな風に思えたら、思っていただけるなら、モーニングは意味があるかなと思います。N ちゃんがね、引退して、そのいろいろな人からやっぱり、エールをもらったりとか、なんか6年間を振り返ったりとか、彼女ともいろいろ喋りましたけど、いや、イルピアットのお客様皆さん本当できすぎですよ。本当に。なんか、アルバイトスタッフが引退するって言って駆けつけてくださる方があったり、なんか言葉をいただいたり、なんかいろいろな形でね、エールを送ってくださる方があるって、なんか、当たり前のように僕ちゃんと給与払ってるわけだし、なんか報われてないわけでもないはずなんですよ。給与体系的にちゃんと払っているからなんだけど、それ以上に皆さんが価値を重ねてくださって、よく頑張ったね6年間みたいな、そんな話だったじゃないですか。僕はなんかいろいろなことありましたけど、やっぱり N ちゃんが6年弱勤め上げたっていうことは非常に大きいなと思ってます。で、彼女が言ってくれた通り、やはりここは人間臭い場所だし、その、いろんな人が行き交って勉強にもなるけれども、とにもなおさず、やっぱここがあるっていうことに対する価値みたいなことを語った時に語り尽くせないですよねって話だと思います。私にしてもそうだなと思います。それがやはり最終日、N ちゃんと乾杯、死に来たんだ、顔見に来たんだっていう人たちに現れてたなというふうに強く思います。朝昼営業と夜ね、朝昼夜と今朝8時から営業してるんで、体に負担ないのって言われたら、負担がないと言ったら嘘になるけれども、なんかね、今までの働き方と ちょっと違うんですよね。売上げというふうに思って働いてないだけ、ストレスはなくなりました。その分といったらなんですけど、お料理を提供する時間は朝昼ちょっと遅くなっています。なるべく提供するスピードよりもなんか丁寧なものをご用意しようかなと思っているからなんですけど、なのでお待たせする機会も増えています。それはもうなんか自分の認知としても分かっているし、意識としてもそのように実行しているので、ただ総じて皆さんの利用した後の感想だとかを耳にする上では間違ってないなという回答をこの2月はねもらっています。非常にありがたいことだなと思うと同時に、モーニングにね来てくださる方も自分たちの自由な時間を過ごしてくださっていて、ありがたいなと思います。モーニングは正式に始まるのは3月だって言ってますけれども、3月になったらインスタグラムの投稿フォームにもちゃんとメニューを載せるっていう話です。それはGoogle マップの営業時間なんかも書き換えるのは3月からです。なんかそれまではまあなんかお試しのような形でなんかふわっとやってますけど、体内時計のセッティングもできたんで、もうそろそろきちんと告知してもいいかなと思いつつ、そこはやっぱり3月からにしようかなと思ってます。何のこだわりがあるわけでもないですけど、それはなんかそのようになっています。1月下旬にいただいた連休から今日に至るまで、そのようにずっとやっぱりこう続けてこれているっていうのは非常にありがたいなというふうに思っています。皆さんの支援があってからこそのイルピアットだなと思います。もう31本しゃってるのね。なんか他にもいろいろいくつかエピソードはあるんですけれども、今日はこのあたりにしてしまいにしたいと思います。連休明けから、モーニングの営業、そして N ちゃんの引退などいろいろなことを目白押しだったこの1ヶ月ですが、まだ1ヶ月しか経ってないわけです。連休が明けてまだ1ヶ月も経ってないんですが、ありがたいことに本当に面白おかしくさせてもらっています。睡眠時間も思いのほか取れてるんで心配なさらないでください。それよりは朝やっている姿を見に来てもらったら、この地域に文化を作れるかなと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。 N ちゃんがね引退だったので、この曲を送りたいなと思います。2曲あったんですけど、どっちにしようかなと思ったんですけど、今喋りながらやっぱりこっちの曲にしようかなと思います。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聴いてください。レミオロメンで3月9日。いい曲ですね。で、お互いにそのように思えて未来を作れるように祈っています。皆さんにとっても今日が一日果てしなく明るく、そして穏やかな時間でありますように祈っております。またお耳で会いましょう。トニーでした。お聞きいただいてありがとうございます。さよなら。